今日も心に前向きファインダーを。どうも黒です。今回はですね、NFT の売りはっていう、話をしていきたいと思います。売りっていうのは、要はそのアピールポイント、セールスポイントみたいな話ですね。一昨日かな、その NFT の現在地みたいな話をさせていただきましたけど、まあ、2025年10月時点でこう、まあ、改めてこの NFT 特にアートですね、っていうもののなんかアピールできるところってどこにあるんだろうって、つまりまあ僕自身はどちらかというとその Web3 とかその NFT ブロックチェーンクリプトみたいな方にまあどっぷり使ってる側ですね。まあ3年間ぐらいこう触れてるんですけど、そっち側のまあそういうまあ僕がいる側っていう言い方もあれだけど、そういう人たちが要はまだここのこっち、まあ、こっち側って言い方あれだけど、まあ便宜上そう言わせてもらいますけど、こっち側にいない人たちに対して面白いからこっちおいでよとかこっちに来るとこんななんかこう、まあ、メリットがあるよみたいな話をまあできるとしたら、2025年10月現在でどんな言い方ができるんだろうっていう、まあ、そんななんていうの切り口ですね。でこれがまあ2年前3年前、2022年とかであれば、なんていうのこう楽しみながらワンチャン稼げるよみたいな、ワンチャンこう送り人になれるよみたいな、そういうまあ言い方もできたのかもしれないけど、まあ一番最初からそれを言うのはまああまりにも怪しすぎるから、ただとはいえ、事実としてやっぱり2024年なんかはまあなんだろうこう楽しみながら、稼ぐみたいなことが本当にできたんですよ。僕もだから2022年っていうのはなんだろうな、そうね、まあまあ美味しい思いは、したし、それをし甘い蜜を、結構吸ったがゆえに、もしかしたらちょっとそのある意味幻想的なものをね、捨てきれずにいるところはもしかしたらあるかもしれない。だけどやっぱそういうなんか、お金儲け投機性みたいなところだけじゃない面白さが自分自身感じているから、そういうある意味こう NFT バブルみたいなものが弾けた後も変わらず、多分僕は楽しいなと思いながらこの界隈にいるんでしょうね。そうで、まあなかなか一言二言で説明するのは難しいですけど、この NFT のアピールポイントっていうのを話していく上でね、ちょっとどういう立場で話していくかってちょっと難しいんですけど、で、でどういう対象に向けて話してるかっていうのも難しいんだけど、今これを聞いてくださってる方が皆さんがその僕が言うところで言うと、こっち側じゃない方に対しての、だから今聞いてくださってる皆さんがそっち側なのか分かんないっていうところもあるからね、ちょっとそもそも難しい標準が定まらない話なんだけど、まず自分自身がどちらかというとその発信する側、作る側、作り手側っていうのかな、まあ要はその NFT アートっていう文脈で言うならそのクリエイティブする側、クリエイター側としてなのか、もしくはその NFT アート、まあどちらかというとその購入者、コレクター、プレイヤー側、受け取る側なのかっていうのでもまたちょっと視点は変わってくるなと思って、そうで、まあクリエイター側と、あ、だからまあ先コレクター側か、コレクター側、買う側で考えた時にプレイヤー側で考えたら、どこに NFT のその面白さ、メリットみたいなものがあるかっていうと、やっぱりその今まではデジタルデータっていうものに、唯一無二性ってものがなかった、いくらでもコピーができるしどれも本物であると。でも、ブロックチェーンという技術、 NFT という技術を使うことによってそこに個という、特性を与えられるんですよね。まあちょっと詳しい技術的な部分は省きますけど、個という、特性を与えられると。だからつまりそれが個として認識できるようになったのであれば、なるのであれば、それを保有してるってことが要はつまり成立するようになった。だつまりその NFT って技術が結局特定のデジタルデータの所有権みたいな話なんですよね。そう、そこにそのアート的なものがこう画像とかが、まあ音源もあるけど動画もあるけど、そういったまあアートと言われるものが紐づいていれば、当然このアート、このデジタルアートを自分が保有してるんですっていうことをまあ証明できるっていう、まあそういう感じですね。だからプレイヤー、コレクターさん側から見た時に、自分はこのデジタルアートを保有してるんだってことが、なんていうのかな、まあある意味証明できるというか、まあ言うことがで、まあどこまでその証明をしていけるかっていう、まあそれはどうしたってその何のブロックチェーンなのかとかっていうことにも紐づいてくるから、またここがねその完全にアピールしづらい部分でもあったりするんだけど、技術的にはその誰が保有者かっていうこと、まあ誰がっていうのは個人特定みたいなところは、なんていうのかな、必ずしも必ず絶対できるわけじゃないんだけど、このウォレット、このウォレットの持ち主が所有してます、保有してますよってことが言えるっていう、だからそれによって、まあ、デジタルデータ ターをこう自分が保有してるっていう、その保有感所有感を楽しんでいくことができるっていうこと、そしてともすると同じようなその NFT アートに紐づくコミュニティとかっていう中で、ある意味共通言語が生まれて、そこにコミュニケーションが生まれていくみたいな、コミュニケーションツールにそのこのデジタルアートが成立するしうるっていうのがこの、まあ、NFT アートの面白さで、ともするとそれがなんていうのかな、流動性があれば二次流通とかね三次流通とかこう転売した時に、自分自身もこう利益が出せるみたいな、でさらに言うとこれはちょっとクリエイター側の話になるけど、そのロイヤリティという、まあ、仕組みを、これも 100% 必ずってわけじゃないんだけど、ロイヤリティという仕組みを紐づけることができるので、そのロイヤリティという仕組みが紐づいている場所で、そのロイヤリティっていう仕組みがあるので、仕組みをこう採用している、まあなんていうかな、マーケットプレイスとかそこで場所で、売買した場合には、そのコレクターさん側も自分が売ったこの利益、もうだ自分が買ったなんていうのかな、NFT アートを、まあ、楽しんだ後にそれを、まあ、流動性のあるそれがアートであれば、売ることによってまた利益が出せて、でさらにその一部が、クリエイターさんにも還元されるっていう話だけど、これは必ずしも常に再現性があるわけではないから、そこはなんかこうアピールしていくときにはまあ注意が必要というか、まあそういう選択肢だから、マネタイズ、それはクリエイターさんがもそうだしコレクターさん側も、まあ、一つのマネタイズの選択肢が紐づいた、まあ、分野であるってことは言っていけるかもしれないです。だからコレクターさん側で言うと、その保有ができる、デジタルデータを保有できる、そしてその NFT アートコミュニティとかがあれば、そこに紐づいたコミュニティへのある意味参加権とかにもなるし、そこで新たなコミュニケーションツールになり得るみたいな話。そしてまあ流動性があるものに、あ、まあ、その時期にもよると思うんだけど、場合によってはそういう楽しみつつ、プラスの利益っていうものも出していける可能性があるっていうところかな。だけどこの保有できるっていうメリットは、人によっては別にメリットと思わない場合もありますよね。いや別にデジタルデータ保有したいとは思わないんだよねっていう人にとっては多分あんまり意味がない。そう、つまりこれは NFT アートっていう分野で言うのであれば、必ずしも全人類、マスの人全員に当てはまるものではないっていう、一つのカルチャーとしての、まあ、サブカルの一つみたいな捉えでももしかしたらいいのかもしれないなっていうのは、まあ、思いますね。で一方でじゃあクリエイター側って考えた時に、まあ、さっき話したロイヤリティっていう、自分が最初にまあ作品を売りました、で買ってもらいました、その時の利益だけじゃなくて、そこに流動性が生まれていった場合に、限るけれども、そしてロイヤリティという仕組みが紐づいたマーケットでその売買された場合に限るという格好書きになってしまうけれども、その場合に、またこうなんていうのかな、利益が、再分配されるっていう、まあ、そこは、まあ、やっぱり NFT ブロックチェーンという技術による革新性であるっていうのは、そこは今言っていけるのかな。ただし必ずしも、絶対ロイヤリティがありますっていうわけではない。ただそういう場合にそういう機会が生まれるっていうところですね。で僕自身がじゃあクリエイター目線で考えた時に、なんでこのなんだかんだバブルが弾けてとか、いうふうになって、別に NFT だからといって必ずしも売れるわけではないとか、その売買がねいっぱい盛んに発生して利益が出せるみたいな、もうそういうターンは一旦終わった感じがある。 NFT バブルが弾けた現在にでも、僕自身がなぜその界隈にいるかっていうと、結局なんだかんだ大なり小なりマネタイズができてるんですよね。でそれはなんでっていうと、めっちゃ近くで鳥がピーピー鳴ってるなそのめっちゃ鳴いてるな。ブロックチェーンっていうもの、まあパブリックチェーンとね、プライベートチェーンっていうものがあるので、まあ、パブリックなチェーンの方の話をしますけど、要はその全世界につながっているチェーンですね。で一方プライベートチェーンっていうのは特定の、まあ、範囲の中、まあ、それは別に国っていう区切りではないかもしれないけど、特定の範囲でしかないのがプライベートチェーンなので、まあ、全世界につながっている いわゆるその完全に公開されたパブリックチェーンに限りますが、そのブロックチェーンを使ってそのアートとしてね、それを NFT にして届けていく場合には、なんていうのかな、やっぱりそのワールドワイド、世界中の人たちをマーケットに、世界中の人たちを、まあ、相手にというのかな、まあ、何のチェーンかにもよりますよ。よるけど、幅広く日本人だけじゃなくて、他の国の人たちにも自分のその要はクリエイティブ、作品ってものを見てもらえるチャンスが生まれるっていうこと。で、これはやっぱり、まあ、新たなその機会創出だと僕は思っていて、で、なおかつ、その、やっぱりブロックチェーン、仮想通貨っていうものの特性上、 まあ、間に何か介在することがなく、お金をこう個人間でやり取りができるっていう。でこれは別に NFT アートに限らず、ブロックチェーン仮想通貨の革新性だと思うんだけど、いわゆるそのピアツーピアって言われる、その間にこう介在者がいない状態で、要はウォレットからウォレット、デジタルのウォレットからウォレットに直接送金、そして受け取りができるっていう。これはやっぱりね、僕はそのお金儲けとかうんぬんかんぬんじゃなくて、そのなんていうのかな、決済手段として、僕はやっぱりすごく可能性は相変わらず感じてますね。でそれが結局、まあ、NFT アートで言うんだったら、自分の作品を日本だけじゃなくて、海外の人たちにも見てもらえる可能性がある。でその時に、あ、いいねって思ってもらった時に、結局その NFT として、ブロックチェーン上に乗っけてるわけだから、それを、オンチェーンでやり取り、売買が成立して取引が成立すれば、直接自分のそのお財布に仮想通貨としてお金が入ってくるっていう、そこは僕はやっぱり、新たなマネタイズ、新たなその自分の挑戦っていうのかな、自分の作品を届けていく、まあアートっていう文脈で言うんだったら、自分のその表現ってものを届けていくっていう、ある種その挑戦を後押ししてくれる選択肢だと僕は本気で思っているし、だからこの3年間僕はなんだかんだで、そのオンチェーンっていうのは、そのブロックチェーン上でね、アートをこう、まあ、保存して、でそのブロックチェーン上で、その作品を、まあ、やり取りして買ってもらってとかね、クリエイター側として見たら、その売っていくわけですよね、自分の作品をこうアピールして買ってもらって、とかともすると、その作品の売買だけじゃなくて、そのブロックチェーンを介して、さっきも言った通り、個人間でお金のやり取りがポーンとできるので、それで例えば、じゃあクリエイターとして活動していることに対して応援でチップを投げてくれるとか、そういうことが、なんていうの、そのこれ日本円とか外貨とかだったらなかなかちょっと難しい話だと思うんです。例えばだけど、ブロックチェーンっていうもの、そしてそこに紐づいている、まあ、そのネイティブトークンって言われるね、例えばじゃあビットコインとかイーサリアム、イーサとか、ソラナとか、まあ、いろんなこうコインがありますけど、それが結局世界共通のお金として機能しているので、そう、それがオンチェーン上でこうオンチェーンっていう舞台を返すことによって、そこに国籍っていうものが取っ払われるわけですよね。そこに僕はやっぱりなんかね、面白さがあると思うし、でそれはブロックチェーン仮想通貨全般の話でもあるんだけど、その中で特に僕はその NFT アートって、まあ、そのアートをこう届けていくっていう部分で、やっぱ面白いし、そしてそれがこう、まあ、大々に小なりマネタイズに僕自身はつながって、まあ、飯を食っていくとかね、それほどのなんかこう利益が出てるわけじゃないけど、でも、やっぱり自分が作った作品をいいねっていう言ってくれる人が、まあ、日本も含めてなんだけど、海外にそういう人がやっぱいてくれるってこと、そしてその、NFT アートってものが、さっきも話した通りに、その個というもの、固有性ってものを生むことができるから、まあその唯一性にも近いですけどね、なんかそれをこう通してつながってる感覚、クリエイターとコレクターがつながってる感覚、そしてそこにダイレクトにこう応援してもらえる、お金をこう送るとか購入することもそうだし、でその時に例えば新しい、方がね、買ってくれたとかっていう場合には、まあいわゆるその流動性が生まれて転売された時には、それもそれで嬉しいんだけど、それだけじゃなくって、ロイヤリティという仕組みによって、またこう僕自身にその何パーセントかね、バックされるという、還元されるっていうところなんかも、僕はやっぱり結局自分にとってのインセンティブなんでしょうね。そこにまあ承認欲求とか金銭的な欲求みたいなものも全部紐づいてると思うんだけど、まあ、とにかくなんか必ずしも 100% 再現性があるわけじゃない。じゃあブロックチェーン NFT 使ったら今まで売れなかったものが売れるようになりますって、そこまでは言えないかもしれない。当然そこにはマーケティングとか人間関係もやっぱり必要ですよね。信頼してもらえるかどうかっていう、そしてそういうコミュニティ形成みたいなものも必要かもしれない。だけど新たな選択肢として僕は2025年10月時点でも変わらずに NFT アートっていうもの、まあ根幹にあるブロックチェーン、仮想通貨っていうところに僕は、そうですね、自分自身が誰よりも、そこに魅力を感じ続けているし、それを使うことによる、まあ、恩恵というかメリットというか、それを感じ続けているよっていう、まあ、そんな話を今回はさせていただきました。またちょっと引き続きこの NFT のアピールポイントってなんだろうねっていう、まあ、聞いてくださってる方が僕と同じように、まあ、ゴリゴリ Web3 界隈の人みたいな、あんまり界隈とかっていう言葉は好きじゃないけど、人もいるかもしれないし、一方で、あ、今回初めて NFT って聞きました、あ、いるかな、そういう人、どうだろう、分かんないけど、そういう人か分からないですけど、一緒になんかそういうことを 別になんかこっちか違うみたいな、それも僕は別にそういう言い方好きじゃないから、なんか みんなでこういうことをね、なんか考えていきたいななんてこと思うので、はい、もしよかったらまた遊びに来てくださいということで、あ、そうそう、まあ、ここでこれアナウンスするのもどうなるかと思うんですけど、ちょっとね、まあ、興味本位で Spotify の方にもこのスタイフの配信をねシェアし始めました。まあ、ただ実際ね、僕自身が Spotify を今どこまでメインで使ってるかっていうのもあるので、まあ、相変わらず本拠地としてはスタイフなんだけど、まあちょっとまあ Spotify の方にも今いろんなことも、検証実験も含めて Spotify の方にもこの配信をシェアしているので、概要欄に一応リンク貼っときます、その Spotify のリンクを。なので、まあ、スタイフでこれを言ったところで何の意味があるか分かんないですけど、はい、まあ、そんなこともやってますよという、そんな話でした。お付き合いくださりありがとうございます。それでは今日も良い一日を。ではまた。